立ちいただいて、賛永546番。口読文、ヨハネの黙示録21章3節から7節まで別紙をご覧ください。ヨハネの黙示録第21章3節から7節。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。
もはや死はない。もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。
すると、玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を新しくすると言い、また書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実であると言われた。
また私に言われた言葉は成就した。私はアルファであり、オメガである、
初めであり終わりである。乾いている者には命の水の泉から与えなしに飲ませよう。
勝利を得る者はこれらのものを受け
つつ、私はその者の神になり、その者は私の子となる。続いて主の祈りでございます。裏面にございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を至らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌25番1節と3節。 お座りください。聖書を拝読いたします。旧約聖書ダニエル書9章24節から27節まで。旧約聖書1397ページ。ダニエル書9章24節から27節まで。お前の民と聖なる都に対して70週が定められている。それが過ぎると逆らいは終わり、罪は封じられ、不義は償われる。常しえの正義が到来し、幻と予言は封じられ、最も聖なるものに油が注がれる。これを知り目覚めよう。エルサレムの復興と再建についての御言葉が出されてから油注がれた君の到来まで7週あり、また62週あって、危機のうちに広場と堀は再建される。その62週の後、油注がれた者は不当に立たれ、都と聖女は次に来る指導者の民によって荒らされる。その終わりには洪水があり、終わりまで戦いが続き、荒廃は避けられない。彼は一週の間、多くの者と同盟を固め、半周で生贄と捧げ物を廃止する。憎むべき者の翼の上に荒廃をもたらす者が座す。そしてついに定められた破滅が荒廃の上に注がれる。続いて新約聖書マルコによる福音書13章14節から。新約聖書89ページ、マルコによる福音書13章14節から29節、23節まで。憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たら、読者は悟れ。その時、ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。屋上にいる者は下に下りて、降りてはならない。家にあるものを何か取り出そうとして、中に入ってはならない。畑にいる者は、上着を取りに帰ってはならない。それらの日には、身重の女と、血の身ごを持つ女は不幸だ。このことが冬に起こらないように祈りなさい。それらの日には、神が天地を作られた創造の初めから今までなく、今後も決してないほどの苦難が来るからである。主がその期間を縮めてくださらなければ、誰一人救われない。しかし、主はご自分のものとして選んだ人たちのために、その期間を縮めてくださったのである。その時、見よ、ここにメシアがいる。見よ、あそこだ。という者がいても信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて、印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちを惑わそうとするからである。だからあなた方は気をつけていなさい。一切のことを前もって言っておく。以上でございます。祈祷をお捧げいたします。ご在宅の主の神様、私たちは一緒の歩みを無事終え、あなたの召しに応じ、日曜の明日、皆を賛美するために街道に集い、心から賛美をすることが許され、感謝申し上げます。一週の歩みを無事終えたとは申しますものの、ただ単に一週を過ごしただけで、あなたが先の週に示してくださった道を踏み外し、自分勝手に自分中心の歩みをし、あなたを脇に置いてしまって、さっさと旗を下ろしてしまったのではないかと、心から懺悔せざるを得ないように思います。取りに足りない、この身勝手な心の小さな者たちでありますが、あなたがそのことをしっかり覚え、私たちを目覚めさせてくださいますようお願い申し上げます。そして私たちが、地の主よの光として一生懸命歩いていくことができますよう、歩く道を示してください。そして、私たちがあなたの御翼のもとに置いて、くださいますようお願い申し上げます。このような私たちにあなたの変わらない愛を示してくださいますよう重ねてお願い申し上げます。先週から天災が起こっております。どうぞあなたがその中にあって、より良い方向を導き歩いていくことができますよう導いてください。またまもなくオリンピックパラリンピックが開催されるようです。世の中のアスリートが集う大会を、あなたがその中心に立ってしっかりとお見守りくださいますようお願い申し上げます。 今までこの会においてこのオリンピックにおいて相変わらず正しいことが通りにくくなっているように思えます。私たちはあなたに元にあなたにとって正しく道を歩むことができますよう導いてください。今日は東日本大震災から10年4ヶ月が過ぎようとしています。忘れてはならないことなのでございますが、だんだん忘れさせられているような気がいたします。私たちはあなたのもとでしっかりと被災者に寄り添っていくことができるようにしてください。復興オリンピックとかパラリンピックとかを心から示していくことができますよう導いてください。そしてそのように自覚することができるように導いてください。ほんの小さなことでも良いのです。私たちが積極的に捉えることができるように導いてください。そして決して一人ではない、私たちは共にいるということをお示しください。そこでよろしくお願い申し上げます。そしてそのことが御心の手になりますよう私たちにお示しください。ただいまから私たちは牧者の口を通して御言葉の時を証しを受けようとしています。語る牧者をあなたの十分な聖霊で満たし強め励ましを与えください。そして御言葉をしっかりと私たちを受け継ぐことができ、できるように導いてください。またそれを聞く私たちの心をあなたが十分開いて御言葉がしっかり染み込んでいくことができますようお願い申し上げます。私たちはその御言葉に基づいてこれからの生活を糧とすることができますようお願い申し上げます。今この時を覚えつつもここに集うことができない多くの方々がいることを覚えます。おのおのその置かれたところにおいて私たちと同じような御恵みが加えられますようお願い申し上げます。とりわけご高齢の方、また施設におられる方、体の不調を覚えられている方については癒しと励ましをお与えください。そして決して一人ではない、いつもあなたがそばにいてくださるということを自覚することができますよう導いてください。また日常の用のために集うことができない方は覚えます。一日も早くその要件を取り除き共に礼拝に集うことができますよう導いてください。教会学校あなたが覚え祝してください。またそこで働かれる先生方をもあなたが祝して導いてください。またこれからの教会を担う若者の集まりである青年会をあなたが覚え、あなたが励ましを与えください。今この時に行われている全世界の礼拝をあなたが祝し、そこに集う人々に対して中心に立って導いてください。これらのお祈りは決して私たち自身のわがままではなくて、あなたの御心にお委ねいたします。このお祈りを礼拝の始めにあたりイエス・キリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。説教約束された救いと題しまして、中本純牧師です。
イエス様は父なる神が私たち人間のために備えてくださっている新しい創造の世界をお語りになっておられます。それは今朝ご一緒にお読みした箇所よりも少し前のところの13章1節から引き続き語られている終わりの時、終末の世界に関する事柄です。イエス様がこの終末予言というものを十字架におかかりになる直前、つまりこれから過ぎ越しの食事をされる前にお語りになっていることには当然大きな意味があります。イエス様がここでお語りになっておられる終末の時こそ、これからご自身が十字架の上にかけられた後に完成される罪の世界の終焉を指しているからです。終わりの時、終末の世界とは、神様がその愛の計画によって定めてくださった罪に満ちたこの世界から罪なき世界への新しい世界の創造の技です。そうした時、私たち一人一人がイエス・キリストの十字架にあがなわれたものとして、いかに終末的信仰者としての生き方を成していくか、 そのことがこの箇所では強く訴えられているのです。この前回お読みしました13章1節から13節までの内容を少し思い出していただきたいと思います。イエス様の弟子たちはエルサレム神殿の建物の造りを見て、このような建物はガリラヤ地方にはなかったと驚嘆の声を上げています。しかしその声に対してイエス様は一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない、そのようにお語りになりました。つまり神殿は必ず滅びる、そうお語りになったのです。この記述は一見、形あるものはいつかは滅びるといった物質がいつかは滅びていくものだという自然の営みを伝えた内容として受け取られがちですが、そうではないのです。思い出していただきたいと思いますが、ここで語られているのは、罪あるものが滅びを免れることはなく、神様の新しい創造の技に組み入れられることはできない。といった、私たち人間、誰しもが、アダムの時より抱えてしまった罪の本質が滅びであるということ。そしてそれは私たち人間をお作りになって極めて良かった。そうおっしゃってくださっている神様の創造の技とは全く相入れないものである。まあそうした罪の姿であることを伝えているのです。イエス様は今朝ご一緒にお読みしている14節のところで、憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たら、その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。そうおっしゃっています。イエス様がお語りになる終わりの時の並々ならぬ様相が伝わってまいります。イエス様のそばに立ってこの言葉を記録していた福音書記者のマルコは、思わずここで語られた言葉に、読者は悟れ、その言葉を付け足しております。ここで出てくる憎むべき破壊者という言葉、とても気になる言葉です。例えばこれと同じ言葉が旧約聖書の予言書の中にも出てまいります。今朝ご一緒にお読みした旧約聖書ダニエル書9章27節を見てみると、憎むべき者の翼の上に荒廃をもたらす者が座す。そしてついに定められた破滅が荒廃の上に注がれる。こういった言葉が出てきます。このダニエル書の9章ですが、紀元前587年に起こったバビロン捕囚の出来事からさらにもっと後の時代、イスラエルの人々が自分の祖国に帰ってきてからの出来事が一つの幻を通して伝えられています。イスラエルの人々が故郷エルサレムに戻ってきて早450年ほど経った頃、一人の暴君がエルサレムに住む人々を脅かします。それがここで荒廃をもたらす者と予言されているシリアの王様、アンティオコス4世です。このアンティオコス4世という王様は、エルサレムの都のあるユダに対して、紀元前167年、大規模な宗教迫害を行います。エルサレム神殿の中に軍隊を攻め入らせ、そこに異教の神々を拝む祭壇を築いたのです。そのような一連の侮辱に対して、ユダヤ人たちの一部が武装蜂起して徹底抗戦した出来事、それがマカバイ戦争と呼ばれる戦いでありました。この戦争によってユダヤ人たちは自分たちの神殿を奪還することに成功して、敵のアンティオコス王もその後すぐ死んでしまいます。だからこそそれから後のイエス様がお生まれになった時代にもエルサレム神殿は無事な姿をとどめていたわけです。けれども、こうした歴史を持っているエルサレムでは、外国の支配に対して自分たちの信仰の象徴である 神殿を守ることによって国を守り抜くといった、言ってみれば政教一致のナショナリズムを掲げる人々や、あるいは愛国心を貫くために時として武力を用いるといった過激な武装派集団も出てきたのです。イエス様の弟子に熱心党のシモンという人がおりますが、彼ももともとはそうした立場に立っていた人物だったのです。さて、先ほど紹介したシリアの王様アンティオコス4世ですが、彼はエルサレムを攻めてきた際、自分のことをエピファネスと呼ぶように人々に強制します。このエピファネスという言葉は日本語に訳してみると荒人神、まあそういった意味に訳すことができるのではないかと思います。自分のことを神と呼ばわるアンティオコス王が立ってはならないところ、つまりエルサレム神殿の一番奥のところにある至聖所という神様を奉る部屋に入ってくる様子をイエス様は14節で語っております。しかし、だからといってイエス様がここでアンティオコスという歴史上の人物を指している、まあ、そのことのためだけにこの言葉を語っているのではなく、人間全体に潜んでいる罪、時として神を侮辱し、自分が神様であるかのように振る舞ってしまう、そうした人間の罪について語っておられるのです。新約聖書のテサロニケの信徒への手紙の2章の4節のところで、使徒パウロはイエス様よりも後の時代にも神様を拝むことを拒み、あたかも自分が神様であるかのように振る舞っていた人間がいたことを証言しています。そこにはこう書かれています。このものはすべて神と呼ばれたり、拝まれたりするものに反抗して傲慢に振る舞い、ついには神殿に座り込み、自分こそは神であると宣言するのです。まあ、そのように、使徒パウロの時代においてもこうした人間がいたということが証言されています。イエス様はそうした人間の罪というものが神様によって新しく作り変えられる、つまり創造される終末の世界というものを語っています。15節から19節で語られている天変地異の様子、これは読んでいる私たちにある種の不安や恐怖といったものを感じさせずにはいられません。屋上にいる者が財産や何かしらのものを抱えて下に降りている時間はない。畑にいる者は自分の上着を取るために後ろを振り返っている時間はない。それらの日には身をもの女と血の身子を持つ女は不幸だ。今は隠されている神様のご支配が明らかにされるその時、それまで神を神として敬うことなく自分中心に生きてきた人々はもはや逃げ惑うしかできないということが語られています。それはまるで旧約聖書の創世記の19章に記されているソドムとゴモラの町が神様の怒りによって滅ぼされた出来事を私たちに思い起こさせます。それらは私たちに不安と恐ろしさを感じさせるものであります。しかし、世の終わりというものがただ単に人々に恐怖感を植え付ける内容のものではないということをも私たちは踏まえておかなければなりません。福音書記者のマルコは14節でわざわざ読者は悟れと注を加えております。読者は悟れ。この言葉は言い換えると読み手はしっかり考えなさい。よくよく熟考しなさい。そのことを伝えている言葉です。ここでふと立ち止まって、主なる神様が世の終わりに何を完成されようとしているのか、そしてその完成のために どうして御子イエス・キリストをこの世にお使わしになる必要があったのか、そのことを信仰的な視点で考える必要があるのです。世の終わりというものを私たちは自分の頭の中のイメージで勝手に様々な自然災害、あるいは天災のようなものに見立てて考えてはいけないと思うのです。それはあまりにも短絡的ですし、聖書が伝えようとしている意図とは異なっております。イエス様はあくまで人間の罪と神様との関係、そのことにおいて世界を語っておられるのです。この絶対的な原則を踏まえて、イエス様のお語りになる世の終わりの出来事に耳を澄ますとき、この終末の世、終末の世界というものが私たちの滅ぶときという感傷的な誤解から、罪が完全に滅ぼされるときといった信仰的なものの見方で見つめることができるようになるのです。イエス様はこの箇所で何と言っておられるでしょうか。お前たちは滅びると言っているのでしょうか。そんなことは言っておられません。祈りなさい、とこう言っておられるのです。18節に書いてあります。このことが冬に起こらないように祈りなさい。聖書が書かれた元々のギリシャ語においては、この18節の言葉は一番最初の出だしのところに、祈れと書いてあります。この世界が終わりの時を迎える時、人間がどのように裁かれて苦しむのかといったような、脅かしの言葉をイエス様は語っているのではなく、どのようにして終わりの時に向けて備えるべきか、いわば神様の側の願いというものが語られているのです。それは終わりの時に、例えば誰が生き残って誰が滅ぶのかといったような、そういった愚かな考えに私たちの目を向かわせるためではなく、自分が神様の前に立たされる時がいずれ必ずやってくる。ただその事実を伝える言葉です。神様の前に立たされるその時、私たちは自分に命をお与えくださり、愛してくださっている神様に対し、こちら側からどういう意思表示をさせてもらいただくことができるか、そのことを考えます。あらゆる意思表示の仕方を思い浮かべることができるかもしれません。ですが、神様の前で最もふさわしいと思われる仕方は、それはやはり自分の命がイエス様に結ばれている事実、そのことを示すことであると思われます。それはただイエス様を救い主と信じる信仰によって洗礼を受け、今生きておられるイエス様の肉と血、すなわち聖餐を通してキリストの命に預かることを示しています。イエス様は神様が私たちを世の終わりに備えていてくださっている罪なき世界、救いのみが満ちた世界に招き入れようとされていることを伝えておられます。主なる神様が一方的な愛によって私たち一人一人を罪の中から救い出し、キリストに結ばれて終わりの時に復活の命に生きていく希望を与えてくださっています。その希望に生かされている私たちは、いずれ神様の前に立たされる時を目指し、この地上での生涯を歩んでいます。ですから、14節から18節に登場する人々のように、その時を逃げ惑うように避けていてはいけません。むしろ一切を預ける覚悟で神様の方に向かって進んでいかなくては、その恵みに生きているとは言えないのです。ある程度居心地の良い場所を確保して終わりの時を迎えようというのではなくて、こちらから神様の前に進み出ていく信仰的な主体的な生き方が私たちに求められているのです。 旧約聖書の出エジプト記を見てみると、エジプトから脱出したばかりのイスラエルの民は、荒れ野を歩いていくうちに次第に不満をこぼすようになっています。エジプトにいた頃は肉の入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べることができたのに、これじゃあエジプトの国で奴隷のままでいた方がマシだった。そのように人々は口々に不満を漏らします。人々は約束の土地に向かって一歩一歩歩んでいくことよりも、当面の間楽な経験ができる、そうした歩み方の方に魅力を感じてしまったのです。そうした誘惑に対する弱さといったものは、私たち誰もが持っている弱さであります。けれども、終わりの時に向かって進む私たちは、別に耐え忍びを忍び、苦しみを苦しみ抜きなさい、そう言われているわけではないのです。苦しみの中でこそ、すべてを担ってくださるイエス・キリストに結ばれなさい、そう言われているのです。先ほども挙げた使徒パウロは手紙の中で、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、目標を目指してひたすら走りましょう、そう言っています。また同時に、私は弱い時にこそ強い、そのようにも語っています。キリストが再びやって来られる終わりの時は、いつのことなのかは誰にもわかりません。けれども、御言葉と御霊とをもって、いつも一緒にいてくださるこのお方に追いすがって、私たちはこの歩みを歩み通すことが可能とされているのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたが定めてくださった聖なる朝に、あなたの招きによって礼拝をお捧げできている幸いを感謝いたします。御子イエス・キリストがあなたのご計画によってこの地上に使わされた出来事がやがて来る終わりの時に向けての新たなる創造の御業であることを知らされます。神様、今ここに集められた私たち一人一人があなたの御言葉と御霊とによって終わりの時に向けて歩む終末的信仰者とさせてくださいますよう、どうか一人一人の信仰を新たにさせてください。また同時に終わりの時に向けて一歩一歩完成されていく私たちの霊、すなわち聖火の出来事がこの教会の中で紛れもなく起こりますことを私たちは信じていますから、私たちを常に清め、キリストに習うものへと生かしてくださいますよう恋願います。今各地で豪雨等による自然災害が起こっております。そうした被害に遭われた土地に建てられた教会をあなたがより一層強めてください。あなたがそこに暮らす人々を励まし支えてくださいますことを私たち共に祈りを合わせてお願いいたします。教会に集う私たちの新たなる週の歩みを祝福してください。教会学校に通う子どもたち一人一人を御言葉の糧を通し豊かに育んでください。礼拝を覚えつつも集いえない兄弟姉妹方がおられます。そのところにあってあなたが共にいて励ましてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただいて賛美歌512番1節と2節です。 章詠542番、祝祷高僧をもって礼拝を閉じます。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。